人殺し。おめえ人を殺すってのはよ。大沢さんはいきなりそう切り出した。ふっとやってくるもんなんだよ。殺す瞬間そりゃいろいろ動機はあるだろうけどさ、ふっとこいつを殺そうって自分が自分じゃなくなる感覚っていうの、人間的な部分がすっぱ抜かれちまってよ。例えばナイフで人を刺すなんてのは人の肉の食感が気持ち悪くてできないだろうって言ってたやつがよ、母親の一言でカッとなって首をめった刺しよ。大沢さんは手で人を刺す仕草をする。僕は酒を喉に通して大男の顔を見た。ひげが耳の下まで伸び、髪の毛もぐちゃぐちゃ、まるでホームレスのようだといつも思う。人を殺したことはあるんですか？僕はふざけ半分に聞いてみた。大沢さんはヘッド小さく笑ってくちゃくちゃと音を立てながら肉を食う。そしてがたいのいい体を伸ばし口を開いた。そりゃあおめえあるわけねえべよ。そうですよね。そう言ったものの、この人ならやってそうだなと思う自分もいる。大沢さんは仕事の先輩であり飲み仲間であった。でもいきなりどうして？最近は殺人事件のニュースも多いだろ。ほらさっきだってあの電気屋に置いてあったテレビで何人も殺した男のニュースやってたろ。でふと思い出してな。それにしては口調が主観的だったなと思ったが言わないことにする。ああありましたね。ああいうやつの気が知れませんね。ナイフ持ち出して家族を殺して回ったなんて。しかも犯人捕まってないんですって？そもそもさっきの話に反発するわけじゃないですけど、僕にはできませんって。だから殺人ってのはそういうことじゃないんだって。現在の気持ちなんて反映されねえんだよ。大沢さんは固くなに言うが、僕には到底理解できない感情である。できないものはできない。こういう個室とかさ、気をつけろよ。そりゃ警察も無能じゃねえから殺したやつはいずれ捕まるけども、結局殺されちまったやつは死んだままさ。だからおめえ人間関係には気をつけろよ。こういう個室とかで人をバカにすると、もしかしたらってこともあるぞ。俺のこと言ってんじゃねえぞと大沢さんは大笑いした。僕はそれに愛想笑いを返し酒を飲み干す。ここは大沢さんとよく飲みに来る飲食店である。それでもな、俺も公の場とかになると人にあれこれ言うタイプだからな。何人の恨み買ってるかわからねえ。そうだ、人間関係を気をつけろって言う割に、大沢さんは職場で仕事に失敗したやつを名指しで批判する。上司にも構わず文句を言うという豪快な人なのだ。それなのに職場で独立しないのは人望と仕事の優秀さがあるからだろう。俺も嫁が欲しいもんだけど、これじゃ一生できないな。大沢さんは確かに人望が厚く話術に優れているが、何分そんな性格なので付き合ってから半年もしないうちに彼女の方から出て行ってしまうそうだ。そんなことありませんって。そんなことないって。おめえ何を根拠に言ってやがんだ。っていうかおめえ新婚だからって調子づくなよ。大沢さんはいやらしい笑みを浮かべ、もうやったんだろと言った。僕は笑ってごまかし妻の顔を思い浮かべる。妻の名を田中佳代子という。同じ職場で働く同僚で今は休養中だ。しかしめでてえことだな。結婚したと思ったらもう子供かよ。 どうだった？初めてした時。それ前も言ったじゃないですか。僕は大笑いして言う。なぜだか気分が高揚した。なあ、さっきの話に戻るわけだがよ、人を殺す感覚ってどう思う？もうその話はいいですよ。物食ってる時にやめてくださいよ。大沢さんの顔から笑みが消えている。不気味な静寂が流れた。僕はこれが大沢さんのギャグで、突然ニコッと笑い、また大笑いに包まれることを望んでいた。だが大沢さんは至って真面目な顔で僕の目を見ている。顔が変わることはない。固唾を飲む。嫌な空気だ。大沢さんは大きく息を吐いた。言ったよな、人を殺すときいきなり降っとくんだ。怒りとか悲しみとか、それまでのことがガーッと押し寄せてくんだ。波みてえにな。また主観的だ。僕の背中におかんが走る。顔が自然と引きつった。こうさ、ガッと人を掴んでさ、例えば包丁を振り落としたりするときさ、わっと頭の中で歓声が湧くんだよ。そういうときってないか？人を殴るときだとか。でもそのときはまだ後戻りができる。だがまあ当たり前のことだが、刺した後はもう無理だ。頭の中が真っ白でな、自分の運命が自然と分かんだな。先ほどの電気屋でのことを思い出す。まだ犯人は捕まっておらず、包丁で家を回って家族を殺した。大沢さんに何の動機があるかわからないけど、この男ならやりそうだ。自分がさっきそう思ったことを後悔する。もう手が震えていて、ちょっと前までは美味しく見えたものも食べる気がしない。静寂の中に紛れてテレビの音が聞こえる。芸人たちが楽しそうに話していて、あちらが別世界のようだ。わかるか、人を殺す時の感覚ってのはよ、わからないんだよ。
やめてください。ちょっとどうしたんですか？
大沢さんは俺の言葉に返事をせず、箸を静かに持った。僕はその時なぜか妻の顔を思い出す。安堵できる場所を思い出すことで今の状況をごまかそうとしたのかもしれない。しかしそれが無駄なことは十分に承知している。
おらよ、いつも女に恵まれねえ。だってよ、おかしいと思わねえか？
だから殺したんですか？
僕はついに言ってしまった。心臓の脈打つ音が聞こえる。殺された一家を想像して吐き気がした。殺人犯が目の前にいる。今すぐにでも逃げ出したい。だが僕はなぜか大沢さんに事情を聞きたくなった。大沢さんは箸を眺めニヤッと笑った。また返事がない。
女に恵まれなくてよ、そりゃ虚しいさ。俺だってやりてえよ。
強姦したのか？でもそんなこと俺の見たニュースで言ってなかった。もうわからない。混乱して頭痛がする。妻のいる家へ帰りたい。ああ、こんな男と付き合ってることが汚らわしい。
こいつに妻を会わせたことがあるが、今となってはとんでもないことをしてしまったと思う。気持ち悪い。最悪だ。吐き気がする。テレビの話し声が唐突に急変した。芸人たちの笑い声が途絶え、女の声になった。
犯人捕まったって？
男の声がした。テレビがあるのはカウンターだから、それは店主の声だろう。テレビの内容はあまり聞こえなかったが、僕は何かを感じ、大沢さんの顔を見た。大沢さんは笑みを浮かべ、バカじゃねえのと言った。刹那、僕の中にあったもやのようなものがどっと雪解けするかのようになくなった。
本当にシャレになりませんって、マジで怖かったですよ。
あのな、お前ももっと人生経験積まなきゃならねえぞ。
大沢さんは大笑いして、バカにした顔で僕を見る。そこに軽快な着信音が割って入る。おめえの携帯じゃねえのか。
そうです、ちょっとすみません。
僕は携帯に耳を当てる。それは警察からだった。どこに行っているのかわからなかったので職場の人に聞きました。落ち着いて聞いてください。あなたの奥さんが今河原で発見されました。今から迎えに行きますから場所を教えてください。僕は呆然となってそれを聞いていた。自分は無意識のうちにここの住所を言っていることに気づいたのは、警察との電話が終わってからだ。妻は今日の朝どこか行くと言っていた。確か友達と買い物に行くと。僕は大沢さんに妻が死んだとだけ言った。現実が受け入れられない。ただただ何もできず、目の前に残った料理を見ているだけの自分が情けなかった。その視界に大沢さんの箸が入ってくる。肉をつまみ、それを口に運ぶ。僕はカッとなって大沢さんの顔を睨む。大沢さんはいやらしく笑っている。
それにしても俺が女に恵まれねえのはなんでだろうな。
大沢さんはいつもと同じ口調でそう切り出した。以上、人殺しっていう題名の話でございました。